メッセージの引用箇所ですけれども、最初にヨハネの手紙第1章の3節4節、ページ426ページです。1章の3節、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。もう一箇所、黙示録ページ438ページ、それの2章の4節です。2章の4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それではレッケよろしくお願いします。
まあ、鳥は飛びます。魚が泳ぎます。人間は罪を犯します。一体どうしてでしょうか。まあ、人間として、すなわち罪人として生まれたからです。結果として人間はみんな悩んでいます。苦しんでいます。人間は一人ぼっちです。人間の最大の問題とは、間違いなく孤独です。今の初代教会の証を読むと、本当に全く違う世界だと誰でもが認めざるを得ないなのではないでしょうか。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがコロナのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。初代教会の人々とは、悩みと苦しみ、病気、失望、絶望を知らなかったのではない。けども彼らは悩みながら、苦しみながら、喜びを持って、私たちとの交わりは父、また主イエス様との交わりです。だから彼らは大いに喜ぶことができたのです。初代教会の人々とは、私たちは贖い、すなわち罪の許しを受けているのですと告白したのであります。2600年前にイサヤは次のように書いたのです。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠せ、聞いてくださらないようにしたのだ。結局主のせいではない。主は生きておられ、あらゆる人間の心を満たすことができるお方です。主は絶えざる喜びを与えたいと望んでおられます。絶えざる喜びの根拠なるものとは、自分のわがままは許されていること。教えられなくても人間はそれをある意味で分かっているんです。だから罪滅ぼしのためにいいようなことをする、まあ、努力することによって、金を出すことによって何とかなるじゃないかと考えている人は非常に多いけど、意味のないことです。イエス様は十字架の上で、まあ、一言葉、テテレスタイ、まあ、意味は救いの御業は成し遂げられた、完了したと叫ばれたのです。イエス様の代わりの死を通して、全人類の罪の問題は解決されたのです。人間の主にの原因とは、結局罪であります。 パウロはローマに住んでる信者たちに次のように書いたのです。信仰家が出ないものは全ては罪です。まあ、信仰とは聖書の事実を一度真理として認めることを意味しているのではない。信仰とはイエス様とのつながっていることだけなんです。主とつながっていなければ全ては罪であると聖書は言っています。まあ、意味は祈らないことは罪であります。主との交わりこそがあるよことこからの解放です。人間はいろんな問題を持つようになります。問題を持つこととは問題ではないでしょう。問題に対する態度なのではないかと思います。人間は結局あからむるか祈るかのどちらかです。あからむると暗くなります。人間は喜びなし、平安なし、希望なし、存在しなくちゃいけないからです。詩編の作者は9中7編の5節に次のように書いたのでありますが、非常に素晴らしい証でもあります。921ページになりますが、921ページ、9中7編の5節です。山々は主の御前に炉のように溶けた。全地の主の御前に、まあ、主の御前に山々は炉のように溶けるもんだ。まあ、山とは、まあ、人間の悩みであり、苦しみであり、病気であり、まあ、どうしたらいいかとわからない状況を意味しているのであります。けども主の前にこういう山々は炉のように溶けるもんだと。普通山々は動かないものです。何をやっても何もなりません。けども主は昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。人間は主の前に静まると、祈ると、大いなることを期待すると、主は間違いなくその力を明らかにしてくださり、そして人間は初代教会の人々のように、主は素晴らしい、私たちの交わりとは御父及び御子イエス・キリストとの交わりであるというようになります。ここは兄弟の読みました黙示録の2章4節の御言葉はもうすでに救いに預かった人々のために書かれた箇所です。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまう。この人々とは人生の虚しさを知るようになり、罪の重荷から解放されてもらいたいと思うようになり、そしてイエス様の福音を聞いた時喜んで受け入れるようになったのです。イエス様こそが我々の救い主であり、我々の全てである。このイエス様のために生きたいとは彼らの切なる願いでした。けど三十何年後で昇天なさったイエス様とはこういうふうに言わなければならなかったのです。あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまったと。初めの愛とは一体何なのでありましょうか。まあ、イエス様との交わりです。イエス様なしに何事も欲せず、何事もなし得ないというのは初めの愛であります。もしですね、私たちは御言葉が自分の泉となり、慰めとなり、力となり、知恵となっているならば、そして我々は 我々の考えと行いの中心にイエス様がおいでになるならば、それこそが我々の初めの愛が保たれていることの証拠です。途中のエペソの信ずる者の心はもはやイエス様との親しい交わりの中にはなかったんです。彼は信仰を捨てたのではない。彼は一生懸命主のために働いたり奉仕したりしたのであります。けども我々の交わりとは御父を呼び御子イエス・キリストとの交わりであるという告白から、まあ、離れたのであり、真心からこういうふうに言うことができなかったのです。ですから主は私はあなたと共にいるということができないで、私はあなたに対して対立すると言わざるを得なかったのです。聖書全体は祈りへの呼びかけであります。まあ、前週ずっと、まあ、主に九州回ったんです。福岡行ったり、それから佐世保行きましたし、ここから行って黒崎行って別府行って熊本まで行って小林行って宮崎行って、それからまあ高知の主要会始まったんですけども、ずっと途中でやっぱり祈りについて話さないと悪い。やっぱり最も大切なのは祈りの大切さを強調することだと教えられたのです。結局我々の最大の弱さは間違いなく祈りの生活なのではないでしょうか。すべての挫折の原因は不十分な祈りの生活です。いろんなことがあってもどうしてかなぜか、まあ、祈らなかったからです。主の前に静まらなかったからです。自分で考えたり、自分で決心したり、自分の力に頼って動いたりしたからであるとはっきり言えます。祈らないこととは罪です。主は結果として働くことができませんし、自分の御栄光を表すことができません。信ずる者に与えられている最も大切な命令とはヒブル書の中二章に書かれています。まあ、沖縄で飾られている御言葉なんですけども、新約聖書の404ページです。中二章に、まあ、一節から読みます。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これなんですね。イエスから目を離さないでいなさい。イエス様から目を離すともうおしまいです。主は見向きもしない、目でもって導くことができない、持ち上がれないということです。不信仰とはまつわりつく罪です。そしてこの罪は捨てられなければならない。どういうふうに捨てたらいいなのでしょうか。イエス様から目を離さないことによってです。どうしても、まあ、いつも覚えるべきこととは次の事実です。すなわち祈りは全てを変えます。大部分ではない。